ネラジ。ファミレスで隣の席の人の話を聞きたい。
ああ、いいやつですね。はいはいはい。
いやー、まあ、とんと外食していないというとちょっと嘘になりますけど。
あら、でも、してるんですか？
いや、して、今、しているという方が誠実かなと思って言ったけど、言ってないね。うん、言ってないわ。
言ってないなら言ってないでいいんですよ。
そうなんだよね。ま、松屋とか吉野屋とかにも、寄ることはあるけど、基本、テイクアウトになっちゃうよね。なんか夜とか行くと。
俺もテイクアウトですね。この1、2週間ぐらいは。はい。
そうそう。で、まあ、もともとファミレスとかには行かないんだけど、なんか、人と会うとファミレスって行くこと多いんだよね。なんか。
ああ、打ち合わせとか？なんか話すとか？
そうそう。友達と会った時に、うん、多分、まあほら、ちょっと、私なんか中年ですから、なんかこう、うん、外で会う時に、まあほんと、ちょうどいい喫茶店があればいいけど、そうじゃないと、まあなんかこう、安めな場所っつったらファミレスみたいになっちゃうのかな。車とかも止められたりとかもしますし。まあ、
ファミレス高いですね。そうですね。
うん、そうそう。なんかファミレスとかに行くんですけど。
うん。
ファミレス行ってさ、そんなにこう、美味しいものあるわけじゃないけど、なんかこう、うん、ゆっくりはできるよね、こう。
だからファミレス。帰れとは言われないですね。
当たり前でしょ。
帰れ帰れ
って。ちょっとお客様、その顔、気に入りませんね。ちょっと帰ってもらえますみたいなことを、いきなり言われる。
そう言われないですよね。普通の店だと言われちゃいますもんね、ポンさんとかね。
そうなのよね。本当に。うん、言われないって言うね。そうそうそう。
いいことだ。
うん。5回来ているうなぎ屋でも、今日は帰ってくださいって言われるからね。なんでって言ったら気に入らないからって言われる。っていう。まあよくある話ですけど。まあ、
ちょっと差別意識が強いエリアがね。はい。
まあ、俺がね、ちょっとそれはあの、態度悪いから追い返されてるわけですけど。うん、
そうですね。机の上にね、足乗せたりしますからね。
そうなんだよね。うん、そう。すいません、いつも。で、そんなことのないファミレス、ね。サイゼリアとかさ。うん、サイゼリアぐらい、あと、ま、デニーズとか。
サイゼリアってでもめちゃくちゃ若者とかで混んでないですか？なんかデニーズ、まあ、ジョナサン、ロイヤルホストとかじゃないですか？やっぱり。
そうね。ロイヤルホスト当時憧れてた感じあるけど、
俺もロイヤルホスト実は行ったことないんだよな。行ってみたいんだよね。
マジ？マジ？うん、行こうよ、今度。
ない。
そんなに二人で行くものでもないかもしれないけど。でも二人でさ、昔、ファミレス行ったことありませんか？
あれはジョーナスさんじゃなかったかな。浅草ですよね。
浅草とか、あとあの、市ヶ谷のあたりで、当時あの、外で収録をしましょうということで。はいはい、
ね、神楽坂の上の方ですね。
はいはい。
どこだっけ？はいはい、行きました行きました。
そうなんですよ。もう本当に。
あ、違うか、日本橋のあたりか。うん。
放送初回とかは、まあなんかその、外で録音している番組が、なんかあったんだよね、世の中でね。
だから東京ポッド科学局が居酒屋で出てたんですよね、確かに。
はいはい。それ、憧れみたいなこともあって。
憧れだったのかな？なんか、
いや、俺が選んだわけじゃないけどね。
その場所でやらないと方法がないぐらいの感じで、なんかヤフーのね、はい、コワーキングスペースとか、やったけど、まあ、基本的にどこもうるせえんですよね。
そうなのよね。本当に。だから俺たちが今、安住の地と思えるのはこのバーチャル空間のみよね。こいつだけ静かっていうね。
そう、まあ、家とかそういうことですね。うん。
あ、そう、バーチャル空間は静かなのか。
うん、
いや、面白いよね。
まあ、静かにしてくださってるんですよ。この、ま、ズームさんとかが。
本当に？ Facebook。本当は黙ってるだけなの。本当
は
喋りたい。
本当はうるせんだと思いますよ、多分。本当はもう雑念に溢れてんだと思うんですけど、それをうまくズームさんとか処理してくださってると思いますよ。うん、
なるほどね。いや、うん、だから、改めて思うのは、はい、僕らズーム空間では静かだからこう喋ってられるけど、
うん、
逆に言うとこう雑音がないっていうか、ノイズが聞こえてこないわけですよ。うんうん、
はいはいはいはい。
まあ、まあ僕ら収録してるからいいけど、だからファミレスにね、うん、行ってた頃って、やっぱ隣の席の話を、聞いちゃいけない、うん、いけないいけないと思いつつも、やっぱ聞くみたいなことはあるなと思って。
まあ花束みたいな恋をしたとかね、隣の話を聞いて人生変わっちゃう話ですからね、あれとかね。
そうそう。なんかね、改めてなんか、ファミレスの人の話聞きたいなって、今ちょっと思ってますよ。なんか、
うんうん、
つまりノイズにさ、うん、触れることがめちゃくちゃ減っちゃったから、はい、そうそう。なんか、まあ先週ね、うん、匂いについての話もしましたけど、
うん、
なんかこう、人の話を立ち聞くっていう機会が、だからほら、今、密っていうことで禁止されてんじゃん、そういうことが。
はいはいはい、
だから立食パーティーとかでさ、え、うん、あそこに有名人いるのみたいなさ、そういうこう、聞き耳立てて、情報を得るみたいなことが。
まあ、それはそれで嫌な経験ですかね、僕にとってはね。
まあ、嫌な経験だけど、でも自分の下世話な面もあるじゃないですか、やっぱり。聞き耳立てちゃうみたいな。それはね、うんうんうん、否定はできないとこなんですけど、うんうん、でも今それは発揮できないからさ。
まあ、クラブハウスとかできますからね、それでね。
クラブハウスだって、みんなが喋ってる端っこで、いやさ、
誰からもバレることなく。
いや、バレバレでしょ。できんのかな、クラブハウスで、二人だけでちょっと別で喋るみたいな。端っこで。
あ、それはわかんないですけど、スペーシーズとか今ちょいちょい動いてるじゃないですか、ツイッターで。うん、あれとかで有名人の方が喋ってるのを、隅っこで多分何も気づかれることなく聞いてられるっていうのは、なんか、そのイベントにおける、なんか有名人の話を立ち聞きしてる感じ。しかも相手にこう、まあ、意識させない感じっていう意味では近いなと思いましたけど。
そうか。まあ、そうか。でも、聞かれてないと思ってるわけじゃないよね。多分喋ってる、ね。
まあ、誰かを聞いてるという前提で話してますよね、もちろんね。
そうだよね。いや、だからなんか本当に、うっかり、漏れ、伝わってしまうみたいな状況が、
うん。
きっと、あるはずだったんだけど、最近ないな、ということをね、思ったという話なんですけど、
うん。
はい。なんか、あれだね、ちょっと、半端な話になりましたんで、この辺で終わっておきましょうかね。
いいんですよ。はい。はい、雑談ですからね。
はい、はい、はい。続き喋ろよって思う人もいると思うんですけど、その続きはもうあなたがやってください。はい。ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターの投稿の種などですね。直接人生には役立ちませんが、あなたの記憶の扉を押すことができたらいいなということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい、お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも。
お天気散歩人のポンの二人です。よろしくお願いします。
お願いします。
では、週の始まり、皆さんのおしゃべりの練習場、種枕でございます。いろいろ話したくなったことを皆さんとちょっと触れたいと思います。では、まずは枕のトピックス。先週気になった、うん、これちょっと話したいなというソースを引っ張ってきています。では、まずこちらです。ツイッターの仕様がいろいろと変わってたり、追加されたりしているというのがありましたんで、ちょっとピックアップしてみました。まあね、オレンジさんは人知れず、ツイッターやりまくり男という面もあったりするわけですけど。
人知れずってのよくわかんないですけどね。人知られ、ツイッターをやってる人っている んですか？
そんなに、いやいや、ほら、番組中でもさ、ツイッターの話ばっかりしてるわけじゃ、はい、いや、結構してるな。してますけど。まあ、すごいしてるんですよ、実はね。
はいはい。
はい。うん、で、そんなツイッターが、あれですよ。なんか、投げ銭機能、ティップジャーとか、いう、ね、
うん。
これ、まだアメリカだけなのかな？日本でも一部やってたりする
ね。日本ではまだ、いわゆる情報商材界隈とか、インフルエンサー界隈は動いてないみたいなんで、うん、奴らが動いてない、主戦度たる奴らが動いてないんだったらばそうだと思います。
めちゃくそ悪い言い方されてますけど。
主戦度が大体動くんですよ、こういうのは。まず最初に。
はいはい。まあこれ、
ね、先行逃げ切り方っていうね、これが犯罪に関わってきたら一気に
逃げる。使っているオレンジさんならではの、愛憎表現だと思いますけど、まあこれは、ちょっと順番逆になりましたけど、ツイッター版のクラブハウスことスペーシーズ。ね。これが、はいはい、まあ、日本でも、まあ、世界中か。フォロワー600人以上だったら誰でも解説可能になったという。
よくわかんないですけどね。うん。
ね、まあ、基準から。
でも、ポンさん、まあ、僕より早かったですもんね。
だから、この、何、600人という基準とは別に、多分、仕様的に、うん、まあ、長く使っている人とかをランダムに、うん、権利を、
ね、
機能を提供してたりすると思うんですけど、まあ、僕も一応できるにはできるらしいんですが、まあこういうスペシーズなんかがあって、うん、で、ここの場所で、まあ、何？投げ銭っていうか、いいねみたいなことをお金として払えるみたいな機能ということだと思うんですけど、 これできたら、どうですか、まあ、主戦度って話先に出ちゃったけど、あんまり乗らない感じ、うん、
この課金ですか、投げ銭みたいなのも全然興味がないというか、そうそう、
チップを送金可能って書いてあります
ね。使い方は、ゲスだなと思うのでやらないですけど。
でもほら、マネタイズできるとかさ、例えばその、うん、まあ、お芝居とかだったら、演劇とかだったらお金を払う仕組みとかさ、スキームとか、なんだっけ。
でもそれ別に、あれ、なんだっけ、ツイキャスとかであるしね。チケット販売する
さ。いやいや、だから、ツイキャスでもあるなら、まあ、こちらでやっても別に、むしろツイッターだとそういう、いろんな人が相互乗り入れできるとか、すぐね、サービスができるみたいなこととかは、あるっちゃありますけど。
でも、これ基本的に、あれでしょ、うん、この、投稿をしたことに対して、お金お金つって、いいねそれっていう、140字にたとか、1枚の画像とか、そのね、すごく短い動画とかに対してってことでしょ、うん、なんか、ろくなことにならねえ気しかしないんですけど。
まあね、ツイッターっていうものを、そのインフラとしてどう考えるかみたいなことの難しさですけど、ほら、まあでも、何？例えばテレビ局とかに、うん、一般の人が、こう、スクープ映像を撮ったみたいなことでさ、昔はいっぱい投稿してくださいなんて話があったけど、最近は、この動画の権利は誰のものですかとか、それって使用料とかいらない感じで僕らにお願いしてますみたいな話とかもよく聞くじゃない。だからこう、公っていうものとの関係が、システム的に全部その明確にさ、一般の人でも発信ができるような状況になると、うん、いや、これ僕が別にビジネスしてもいいですよね、みたいな発想にもなっていったときに、まあ、こういうふうなことはサービスとしては当然出てくるというか、
うん、
権力ある人だけがお金をね、持つというふうなことではないとも言えるから、まあ、いい面もあるとは思うんですけど、まあでも、うん、まあ結局、フォロワーいっぱい持ってる人が稼げんじゃないのみたいな言い方になるとね、だって、本当に有名なだけの芸能人が、飯何食ったっていうだけで何万いいねみたいなのがね、取れちゃったりとかするわけだから、その数パーセントでもこれがチップみたいになったりすると、なんかどうするのかなと思ったりはしますよね。
うん。
うん、まあそういうことかな。あと縦長サムネの表示も対応した。これはなんかいいことあります？ツイッター使いとしては。
なんかまあ、そのなんていうの、まああんまりあれですけど、こう、うん、一つのこう、何、スマホ上の画面の結構な割合をそれ取ることになるんで、
うん、
まあ僕は個人的にはメリットは特にないですけどね。なんか、見せ方として、その、例えば4コマ漫画とかだったらば、なんか3コマ目ぐらいまでが普通のタイムライン上に流れていて、で、それでクリックするとそれが表示されるみたいな、そういう見せ方も含めて、やってた、漫画家さんとかもいるんですよ。その見せ方の面白さみたいな、うん。そこら辺が失われることに、いきなりもう、最初からもう全部出てたりするので、なってしまうっていうのは、なんか、うん、僕は個人的には全然恩恵を受けてない感じですね。
まあ、ビジュアル中心主義の SNS において、そういうことを対応したっていうことなんだろうね。インスタグラムなんかもありますしね。
インスタはそもそもね、正方形でずっと全部画面表示するっていうスタンスなので、それはそれでいいんですけど、ツイッターはなんかよくわかんないですね。うん、方針が。
そっか、俺の好きなツイッターはそうじゃないっていうところもあ
るのかな。うん、何をしてんのかよくわかんない。
とにかく何しても怒られるね、あなたには。
いやいや、本当に、なんか、ツイッターの、特に日本国内においては、ツイッターユーザーにとっていいことが何も起きてないんですよ、別に。
まあ、オレンジさんにとってはっていうことなんだと。
いや、多くのツイッターユーザーにとってはだと思いますよ。なんかプラスになってることあんのかな？
いや、まあこれでもね、一応、こう、ユーザー、ほら、サイレントマジョリティとはいると思いますから、そういう人たちのためにとは思うけど、う
ん、まあ、ね。秋元先生ですね、はい。
それは、そういうね、歌もありますけどね。
うん、
まあまあまあ、はい。解約とか言われる面もありますけど、どんどん変わってはいるという話でした。うん、さあ、そして、AFP 通信。ゴリラを含む絶滅危惧種200種、武力紛争で危機にという記事がありました。西ゴリラ、東ゴリラっていう学名がついてるゴリラをご存知でしょうか？なんかね、近絶滅種の東ゴリラ、西東の東ですよ。東ゴリラを含む絶滅危惧種200種以上の、危機的状況が内戦や軍事演習によって悪化しているというふうな情報が国際自然保護連合 が、報告書で警鐘を鳴らしたという記事がありました。
うん、
で、絶滅危惧種、あんまりピンときないんですけど、ゴリラの学名ってゴリラゴリラなんだよね。ちなみに。うん、
知ってる。それは知ってた。
はい、でそのゴリラを含む、その絶滅危惧種とされているようなものたちが、こう内戦とか紛争によって、絶滅の危機にさらにさらされるっていう状況があって、まあね、その、いろいろこう原因はあるとは思うんですけど、人間がやっていることがこんなに一つの種を、まあ殺し、締めるみたいなことになってるんだなと思うと、なんかこう自然保護っていろんな面でこう、考えられる要素があると思うんですけど、まあね、僕なんかもうなぎに非常に興味ある方なんですけど、うなぎを保全することが人の社会とか、うん、まあもしくは地球を守るみたいなことになっていくんじゃないかなっていう視点に立つと、ね、ゴリラ、映画とかでもありそうじゃん。ゴリラを守るってことが、
実は。キングコングね。
キングコングは、そういう話なのかな？ちょっと俺よく知りませんけど。
だと思います、きっと。
そう、なんかそんな風には思ったりはするんですよ。絶滅危惧種のゴリラ。はい。以上です。はい。なんか、ごめんなさい。俺の知識のなさと、このなぎの空気をね、ちょっと感じて終わります。はい。野田ゲーが発売されました。スーパー野田ゲーパーティー1週間で5万ダウンロード突破。新作2作タイトルも追加へということで、野田ゲーといえばですけど、マジカルラブリーというね、マゼコンビの野田クリスタルさんが、実はゲームを制作することが、まあ、得意というか、お好きで。
うん。番組でね、やってましたね。
勇者あーあーあーという番組で、その野田さんが作ったゲームを楽しむというコーナーなんかもあったりして。で、まあ、うん、R1 とかでもそれを使ったネタで優勝をして。なんか、すごいよね。芸人さんが作ったゲームっていうのが、昔はゲーム会社が誘って作ってたっていうのはありますけど、本人が一応作ってたっていうね、ことがあって。で、このスーパーノダゲーが、なんと5万ダウンロードなんですけど、これ、私の親族も買ったというニュースを聞き入れまして。
うん、ポンさん買ってないんですか？
俺はね、まだ買ってないんだけど、弟が買ったっていう話を聞いて。
うん。うん
そうなんだ。え、どうだったっつったら、すっげえつまんねえっつって。実に正しい、感想を述べてましたけど。
多分ゲーム初心者の僕にはすごい楽しめると思うんですけどね。やっぱゲームやってる人だとね。
いやいや、そういうことじゃないみたいな。シンプルにつまんないなと思うよ。
あ、つまらなさを狙っている。
いや、なるほど。つまり、つまらないっていう感覚が呼び起こされるような程度の作り方をされてて、それをどう楽しむかっていう、うんうん多分ことなんだと思うんだよね。だから普通のゼルダやってるような感覚で面白いとは多分ならないと思うんですよ。
うんうんうんうん。
だけどなんだこのくだらないとか、本当に小さい微妙なその操作感とか楽しむみたいな、そういうところに見出せるかっていうか、っていうことじゃないかなと、やってないお兄さんとしては思うんですけど、まあ弟の判断は結構厳しかったですね。多分プレーンな、弟結構ノンポリで同じ弟なんですけど、
うん、そうなん
です。はい、そんな感じもありますかね。うん、はい、あとは最新テレビリモコンはこれだということで、今さまざまなまあ液晶テレビのリモコンのボタンの中に、Amazon プライムとか Netflix はもうダイレクトボタンがいっぱいあって、うん、っていう、うん、リモコンの解説をしている記事があったんで、ちょっと面白くて拾ってみましたけど、うん、これあんまり、オレンジさんは、実際のこうテレビで、ネット系の番組ご覧にならないみたいなことを聞きましたけど、こういうボタンとか使いますか？
ボタンはそもそもない。多分5年、10年はいかねえか。7、8年書いてないよね、多分、テレビ自体は。はいはいはい、だからそのネットフリックスはそんなものが入ってくる前の段階のものだったりするので、うん、まあ、Amazon Fire TV Stick か。うん、を差し込んで、それで、まあ、ネットフリックスなり、アマプラなり、TVer なりを見ることはありますけど、うん、あと、ダゾーンとかか、見ることありますけど、はいはい、別にまあ、ボタンなくてもそれでできるから、いらねえなって感じかな。
Fire TV ですら今回つきましたからね、新しいリモコンには。
らしいですね。
ネットフリックスボタンとかが。 これあったら便利だと思います、うん、実際テレビ、例えば普通に地上波見てて、フジテレビ見るとかそういう感じで、ネットフリックスってボタンをダイレクトでいけるわけですよ。いろいろこう、十字キーで操作するとかしなくても。
なんかわかんないですけど、僕はその、便利な状態になれるっていうことの怖さをすごく感じているので、結局なんかネットフリックスとかアマゾンとか金出さなくなって、リモコンでそれがなくなったら、それがなくなることによる不便性を感じると思うので、今現在の最低限のチャンネル回すとか、音声上げるとか、チャンネル変えるとか、そのぐらいのレベルの、だから元々のアマゾンファイヤー TV スティックのリモコンぐらい、上下、あの、十字キープラスボタンを押せるぐらい、あとはホームボタンぐらいのリモコンが理想だと思います。
なるほどね。未来の恐怖を先に先取りして、こう、排除しておくみたいなこと
なんですね。人間は本当便利にならされてる。利便性。
いや、だけど、もうこの何百年とどんどん便利になっていくからね。
そうなんだよ。だ戻れない、戻れないようなものに頼っちゃいかんよ。勝つだ勝つだよ。
そうか、これに勝つ入れられると思いません。まあ、だけど、ちょっとボタンが増えすぎているっていうね、話はあるかもしれません。うん、それから、ハーバービジネスオンラインというね、ニュースサービスが、配信停止になったりとかもしてました。うん、一言なんかありますか？
まあ、ね、そのスタートか、ハーバードビジネスな感じに寄せてたやつなので、ハーバーってよくわかんないなっていう、そもそものあれが、わかんない感じか、スタートしたにしては、はい、ちょっとなんかね、政権に切り込んだりとか攻めてる記事が多かったけど、全体的には、それも1割2割でなんかくだらねえようなビジネス系の記事が多かったなっていう印象ではあるので、うん、はいはい、まあ、仕方ねえなっていう感じもあるかな。
うん、まあ、メディアはね、でもこうやってこう、生まれたり死んだりをいっぱい繰り返していくことが大事だと思うからね、まあ、逆に言うと大手メディアは潰れないですからね、朝日新聞とかそう簡単にはね。
確かにね。
まあ、そんなことも思ったりしました。うん、はい。他記事などは、ブログに掲載しておるのでご覧ください。では最後に真っ暗な予定いきましょう。来週こんなこと、今週こんなことありますよという話ですね。5月9日はまず、母の日でございます。埼玉市長選挙の公示などもあります。あと、まん延防止等重点措置、北海道、岐阜、三重なども、始まるということですね。はい。そして、月曜日5月10日は、新型コロナウイルス緊急対策本部が、開催され、知事会ですね。知事会。知事は一体今どんな気持ちでこういう状況を感じていらっしゃるんでしょうか。あと、国民投票法改正案が衆院を通過する予定だそうですよ。うん、そして、5月12日は、あれですね、緊急事態宣言の延長が開始するそうですね。
開始するって言ってもね、何も変わらないってことですかね。うん、増えるのか、まあまあ、いくつかね。
はい、ましょうね。はい、愛知県とね、福岡県が追加されるそうです。5月13日は、メイストームデーってのがあるんですって。5月の嵐の日。バレンタインデーから88日目、88日夜の別れ時もということで、別れ話を切り出すのに最適な日なんだそうですよ。全然知らんかった。はい、行きましょうか。そして、5月14日は、出頭記念日、天然痘の死亡者が、根絶が確認された、違う、これは天然痘が見つけられた日ですね。うん、はい。でも一応根絶が、確認されてそうなんですけど、まあね、コロナもこういうふうに、まあ、ウイルスはなかなかそうならないらしいですけどね。はい。そして5月15日は沖縄復帰記念日だそうです。1972年5月15日に、沖縄返還協定が発行したということで、まだそうは言っても最近のことではありますよね。沖縄県がからね、うん。はい。というところでございます。では、今週使いたい枕をオレンジさんお願いします。
じゃあ、クソゲーですかね。
はい。買ってみる予定あるんですか？
ないです。
なんだよ、それ。どう使うのじゃ。
クソゲーのね、話題をぜひぜひ皆さんにも使っていただいたらいいかな、
はい。やってみたら俺は買わないけどっていう、そういうやつなのかな。
そうですね。人柱。
はい、はい。はい。まあ、アプリにはね、そういうのいっぱいあったりしますんで、そういうの調べてみてもいいかもしれません。うん、ということで、種枕は以上です。お相手は、健康状況ね、非常に気になるところですが、何か不安があったら病院に行かれるのがいいんじゃないでしょうか。お真面目、ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。